はい、どうも、始まりましたトーキングエクササイズ、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
スクワットシリーズ、
はい、
いよいよ佳境になってきましたけども。
そうですね、もうビデオは撮ったんですけど、
まあ動画撮りまして、
はい、
で、まあ、今回やったやつとしては、あの前回はね、たくさん500回までやってどうなるかっていう、
あ、はいはい、
の様子を見ましたけど、
回数をね、
今回は今度スピードをね、
スピードをいろいろ変えてみた、
早くしてみたということで、
うん、
まあ、早いところから遅いところまで変えてみたと、
うん、
具体的にどんな感じでやってみたんでしたっけ。
まあ、あの順番はちょっと違うかもしれないですけども、あの速さの順番で言えば、
はい、
3秒間で沈んで3秒間で戻るという、まあ結構推奨されてるパターン、まあ、6秒で完結するっていう、
まあ、人動作ゆっくりした感じですよね。
かなりそうですね、
うん、
それとあの1秒で沈んで1秒で伸ばす、2秒間で完結するっていう、
あ、はいはい、
でもうちょっと速くすると1秒間でその動作を終わらせる、 0.5 秒で下がり 0.5 秒で上がるみたいな。
これあの500回やった時もそれでやったんですよね。
あ、そうでしたね、うん、
なるほど。それにさらにもうちょっと速くしていったんですね。
でそこまではやったので、もうちょっと速くしてみようということで、うん、ちょっとあのメトロノームでやったんで分かりづらいんですけども、まあだいたい6分の5秒間で沈んで
6分の5秒間で沈んで、
うん、あ、じゃない、6分の5秒間で完結させる、
0.83 秒ぐらいですね、
6分の5秒
と、ね、0.83 秒でしゃがんで上がるっていう動作をやっちゃう、う
ん、なんとか20回できる。それぞれみんな20回やってもらって、
これ 0.83 秒でっていうと何か、どうしてそんな中途半端な数字って、
メトロノームがちょうど 60Hz の後 72Hz っていうのがあったんで、
うん、
それにカチッカチッカチッカチに合わせてやったんですよ。だから1秒に相当するものが6分の5秒に早まったって感じです。
あのカチッカチッのメトロノームがちょうどあの72のところが今の 0.83 秒っていうところ
。そうですね。
あとそれの他にまたさらにやって、
であの最終的には 0.75 秒、
0.75秒、
おだ4分の3ですかね、
4分の3秒、
うん、
うん、0.75秒でしゃがんで上がるっていう、
メトロノームを80にして、
80
にカチカチカチカチ
って、
それに対して1回ずつ終わらすっていう、そこでもうまあはっきり言ってギブアップですよね、お互いね。
これダメ人間みたいな言うようですけど、まあまあもちろんね、人間そんなに早く動けれないっていうことがよく分かりましたね、
うんうん、
まあ、少なくともね僕はあれが限界かな。
20回見てみたんですけど、どれ一つ取ってもしっかりやれてなかったですよ。
いややれって言うから調整してみた
ら、いやいや、
そんな言われようをね、あれなくても、
ビデオで見るとね分かりやすいんですけども、かなり破綻してたなっていう、こうパンタグラフ見てこうね沈んで伸ばすっていう動きが、うん、スクワットにはそういう連動性があるかなっていうことで始めたんですけど、うん、その速度を速めるに従いそれが崩れていくという、うん、
確かにね、やった僕としても速くなるに従って、まあ、特に0.83 秒、いや1秒より速くなって
くる、速くなってくると
なってくるともう間に合わないっていう感じですね、うん、動けれない、間に合わない、
思ったよりは速かったでしょ、
うん、
もっとできると思ったって言ってましたよね。
そだから前あのそれこそね卓球のトレーニングの話で、
あ、はい、
うん、あの卓球の選手が重たいあのバーベルを担いでね、うん、スマートするぐらいだったら早く動けよと、
うん、
早く動くトレーニングをした方がいいじゃんって言ってたんでね、同じパワーを上げるんであれば、
うんう
ん、でもね早く動けれない
ですよね。だからトレーニングならない、
ならないですよね。
破綻トレーニング、
破綻にしちゃう。ということはこれ人間早く動けれないっていうのは、もちろんね それだけ早く筋肉が収縮できないっていうのもあるのかもしれないんですけども、うん、その動きそのもの、つまり車が縮まって上がるっていうこと自体がこう何か崩れちゃって、
そうですね、
できないっていう感じが、
まああのちょっと一言断っておくと、うん、だいたい膝と股関節が90度曲がるところまでっていう規定はしてるんですよね、
うん、
だから余計大変だった。ただ早くやれってなると、うん、多分その角度がだんだん浅くなったりとかしてたに違いないなとは思ってるんですけども、まあ、今回そういう規定を作ったんで、より、そうですよね、なんていうんですか、タスクっていうんですか、
うん、
与えられた仕事っていうのは難しかったんじゃないかなとは思いますけどね。
だからまあ早くすると、
まあ、
弁護を求めてないですけど、だから早くすると破綻する、 できなくなって破綻する、うん、で破綻しないことを選ぶとすれば、それは浅くなっていくんじゃなかろうかっていう、
そうですね、感じです、容易にまあ想像はつくとは思うんですけどね。
確かにね、あのいろんなその場面で過酷なものを要求されてくる、例えば早く動かなければならないことを要求された時には、うん、もしかしたらその求める動きはもうできなくなっちゃってることを意味するかもしれないですね、うん、
でそれが面白いことに、この前に言ってたその股関節をあまり曲げないで沈む方法とかに、これやってみないと分からないですけども、はあ、近づいていくんじゃないかなって、早くしても、
なるほど、
そうなるとこの連動がちょっとこう違う形になっていってしまっているので、うん、
連動が違ってくる、
股関節がの参与があ まりない、
ないと、
いやそうです攻め返されてる、うん、ね、だから同じスクワットって言っても別の、まあ、パターンって言うんですか、
あ違う形を見せ始める、
それが速度という負荷を与えることで、うん、出てくるんじゃないかなっていう気がしてるんですけどね、
ちょっと浮かび上がる感じがしますよね、うん、その難易度を上げたことによって
今回は一応ここまで曲げてねっていうのを決めてやってったんで、うん、まあやる方が大変だったなと思います。
なるほど。
で、まあ、早く弁護すれば。
弁護求めたんです
か、わかりました。
別にね、弁護人いらない。
そう
ですか。悪いことしてないし。で、まあ、早く動くことで、まあ、だんだんできなくなってくる。ちょっと今回僕らをこれを破綻っていう、動きの破綻っていう表現をちょっとね、使わせてもらいましたけども、この破綻ってどんな絵面になりましたかね。
分かりやすいのはもう一番早いやつ。
うん。
で見るともう最初からですね、
はいはい、
沈みすぎちゃってってことがありましたね。
ああ最初に下がろう、
まあ、早く下がろうとするんで、うん、重力に任せる以上のなんか加速度がついちゃってるのか、うん、まあ、ブレーキそれしきれてないっていうか、うん、だからもう後ろに倒れそうになって、そのマットのヘリを目安にしてたんですけど、そこにもう6回目ぐらいでしたかね、乗っかっちゃって、でもう足の位置もずれちゃったりなんかして、
ダメじゃないですか、
もうだからもうダメだなこいつと思ってせっかくやってるからと思って20回やってみた、だんだんそこから立ち直ってきて
ああだんだんこう学習してくるんですね、じゃあ
ですかね、でもその途中ではこう伸びきれてないなっていうこともあったり、まあバラバラになってて、最後はなんか腰をただ前にこうせり出すような感じ、
ああそれは下がってくる時、上がってくる時、
上がっていく時ですね、
上に伸びてくる時、
うん、お尻の筋肉とかしっかり踏ん張って意図的にこう股関節を伸ばそうとしてるんではなくて、
うん、
骨盤を前に行くことでその反動で結果的に股関節は伸びてるみたいな、
確かにね、腰を早く前に出そうとはしてましたね、うんうん、見てるとね、
で最後もそれが反り返ってしまって、うん、後ろに倒れちゃったと、
骨盤前に出そうとすれば当然ですけど、体反った形になっちゃいますもんね、
反って終わってました ね、
ね、うん、後ろに倒れちゃいました
もんね、見事なぐらい20回目でも倒れ込んじゃってしまう、
貧乏ダンスだったらあれでもいいんでしょうけどね、
いやあれではまだあれじゃないですか、高すぎるんじゃないですか、もっと低いやつで、
ああなるほどね、リボダンスですらないと、
ただ一貫して顎が上がってましたね、
うん、ああなんかでも顎上がってるって言われるとちょっとムカッと
そうですか、やる気ないのか、
ね、やる気ないダメな感
じ、いやでもよく昔から顎上がってくるっていう、まあこれ疲れた時とか言うんでしょうけど、早くやる時でもなんかあんまりどうかなって見てる方はね思うんだけど、うん、もう必死に食らいついてるって感じですかね、顎で。
あー今日の期待人、はいどうも、始まりました、まあ、なぜ毎度拍手なんですかっていうところですけど、まあ、コーナーですが、
はい、
まあ今日の期待人なんですけども、うん、以前ですね、
はい、
このコーナーでちょっと紹介しました、ランニングマシンをですね、
あ、はいはい、
後ろ向き
で、後ろ向きに走る人、
うん、走る人は、まあ、
走ってるんですよね、
走ってる中では早歩きぐらいですかね、
早歩きで
そんなに普通の
って難しそうな感じ、
普通のスピードじゃなくてちょっとやや早めのウォーキングみたいな感じなんですけども、うん、まあその話しましたよね、
はい、
で
何かその後の、
うん、その後またちょっと出会いまして、前話した時にもちょっと話題になりましたけど、
ね、
どうやって操作パネルを
そうです、ね、
操作するんだ
っていう、あそこの場面は見てなかったですよね、現場は
その時はもうすでに後ろ向きで歩いていた、そこから見ましたからね、
あ、はい、
でたまたま 先日ですね、はい、私があのランニングマシンで走ってる横でやはり、その後ろ向きの、後ろ向き歩きのウォーキングの人に出会ったん
です。あ、同じ方に
同じ隣のもうマシンで、
はい、
再会っていうか、まあ、うん、再会っていう感覚はないんですけど
まあね、知らないからね。
でその時にあの最初はやっぱり普通に前向きでちょっとウォーキングされてて、
うん、
でそっからなんですが、はい、なんと衝撃的だったんですけども、まあいい感じのスピードにまず設定した後に、
はいはい、早歩きですね、
早歩きでいい感じに設定した後に、はい、ピョンと飛び上がってクルリンパッと回って、
マジですか、
後ろ向きになったと。
お、そういうやり方してるんだ。じゃ
みたいですね、
おそらく、
でそれでちょっと歩いているんですよ、
うん、すぐに歩くんですね。
だから本当にかなり難しいタイプ
ですね。サイドの方にこう足を乗っけてからゆっくりその動く面に乗せるってわけじゃなくて、
じゃなくて
もう超えた床面に直、
あの操作パネルをするために前向いてて、でいいところになったところでピョンと飛び上がって後ろにフッと振り返ってそのまま歩ける、後ろ向きで、
なんだろう、180度
そうです、あの何ですか、
180
でしたっけ、
360だとその1回転し
ちゃう。あ、そうですよね、180
です。540だと1回転半ですか。
あの平野歩夢じゃないですか
180で、
180で、でそう180なんですよ、まあ、ボードはつけてませんけどねで、まあそのスピードが物足りなかったんでしょうね。
おお、
またクルリンパと向いて、
おお、その着地はじゃあうまくできてる。
そうですね、180あの行って、また反対側で180してみたいな感じ でまた操作パネル側の方に向いて、操作パネル側の方に向いて、もうちょっとやっぱりスピードをね、もうちょっと上げたいと思ったんでしょうね。でちょっとまた操作して、で少しあのベルトコンベアっていうかのランニングマシンが速くなりました。
速くなりました。
でここでまた次の180に入ろうとして飛んで着地したところで後ろに流されていって、
うわ危ない危ない危ない危ない、
もう大惨事になるところでしたね。
わ危ないです、
まあ、どうしたんですか。吹き飛ばされる前にその人はあの、なんとかその横の棒にですね、
棒に捕まって
足だけタラタラタラタラタラと後ろに流される形で、
うわ怖、
引っ張られる形っていうんですか、
あ
にで、あのなんとか、しがみついて、
うん、
あの半分ねじった形でこう戻ってって止めたっていう感じだった、
うん、怖い。それ誰かこう管理者の人がいなかった
ですか。管理者はねいないんですよね、うん、そこは
なかったらどうするんですかね、まあ、それはちょっと話変わっちゃいますけどね、
本当にねすぐ真横で見てて、
うん、
あーびっくりしましたね。
笑うわけにもいかないですね。
だからやっぱり
目合いましたか。
あの慌てふためいてはいました。
あ
その人はで周りを気にしてはいましたけど、
あ遅いよね、気にする
やっぱりね、その人にやっぱりその人っていうかその後ろ向きで の、うん、あのランニングマシンを使う人に言いたいんですけども、うん、クルリンパは危ないですと
言ってあげればいいじゃないですか。あ、まあ分かったでしょう、
ね、横 の、 あのサイドステップに足乗せてからあの後ろ向きになった方が、
僕の推測としては向こうもお宅の顔を見て、うん、あこの間見てた人だっていうのはちょっとあったんじゃないですかね。
あ、180見せようと、
もうちょっと俺早く歩けんだよねみたいなとこ見せたかったのかもしれない。
なんだったらもう360度もできるぞみたいな、
まあそれもあったかもしれないですね、うん、俺には。だから いつも以上の速さでやっちゃったじゃないかなってちょっと推測しちゃったりするんですよね。わかんないですけど、
グラブしてなくてよかったグラブしてないそこでグラブしてたらもう大惨事もいいとこです。
ちょっとこう点数は出せなかった。わかりました。
じゃあ皆さん気をつけてください。
そうですね。
顎上がっちゃってるとなんかその食らいついた感じなんでしょうかね。
まあ後半の話で言えばね、
うん、
反り返るためのこのなんていうんだろう、初動作っていうんですか、
うん、
そのきっかけとして首がこうどんどん出てしてるのかなって。実際だんだんと顎は上がって、あと頭が後ろに反り返るような感じ、
早くなればなるほど、
なるほど。
いや確かにですね、一番分かりやすいところは何かあったら顎でしたよね。
そうなんです、
動きの中で再確認して、
うん、しかもその20回の中でも後半より顎は上がってましたね、
うんうん、 面白いですね。これまたちょっと違う時のお話になりますけども、ね、あの回数をたくさんやるバージョンも500回ね、
あ
や
ったやつも
最初の、ね、最初の1回2回はね普通に顎なんかはちゃんと引けた状態なんですけど、うん、これもう500回近づくにつれて明らかに顎が上がってましたよね、
うん、まあ、疲労なんでしょうねやっぱり、うん、だから昔の人よく顎上がるっていうのはまさにそうだなって感じですよね、うん、
早くなることもやはり足の機能あの3つの関節の機能がうまく働いていない状態だし、うん、疲れてくる時ももちろんそういう機能が働いてない、
そうでしょうね、
機能が働かないということとこう顎が上がるということと何か関係性があるんですね、じゃあね、
うん、
もしかして、うん、まあ、ちょっとね今回ね、共通して面白い感じでは見て
と
る、ね、
うんうん、まあ、ざっと見たこう感想的な問題、うん、ものですけどね、
うんうん、で早く伸びようとするときにも骨盤をねこう早く前へ出させようとしてるっていうことは、これやっぱり股関節を早く伸ばさせようとしてる動きなんでしょうかね。
うん、結局こう伸び上がっていくときに股関節は股関節で仕事しようとするのがもう間に合わなくなっちゃってるって感じなんですかね。
あ、じゃあ股関節の伸展機能がだんだんとこう対応できなくなってくるっていうことをなんですかね、そのスピードを上げる難易度に対しては。
結局前も言ったけどこう大きい回転トルクっていうんですか、
うん、
まあ、仕事を物理的に言うとね、仕事をする場所なので、
うん、
まあだんだんへこたれちゃうんでしょうかね。
じゃあその股関節を伸ばす筋肉がやっぱり疲れてきちゃうっていうことなんでしょうかね。
あ、でもあれですよね、あんまりお尻の筋肉とかは、
うん、
感じなかったっていう。
そう、あの次の日のね筋肉痛度合いでいうと、ね、圧倒的に太もも
の、太もものとこですよね、ね、
うん、まあ、いわゆる大腿四頭筋っていう、うん、その場所が圧倒的に痛かったですね。あんまりこうお尻が痛いっていう感じには
なかった。まあ一つにはそのさっき言った最初の旗に見えたようにブレーキする収縮の仕方って、
うん、
前にちょっとお話し
した 時でも、
うん、遠心性ってこう筋肉が伸ばされながらそれで収縮してるっていう、
うん、
そっちの方が力が大きいので物理生理学的には、
うん、
だからそこが一番使って筋肉痛になったのかもしれないですね。
あ、じゃあその下がっていくその上がる手前のところに最大の、うん、筋肉の働きがあって、
うん、そうそうそう、
そこの影響で、まあ、
そこの方がやっぱり強い力が働いてたかもしれないですね。
あ、
うん、で股関節に関しては伸びるってことに関してはそのいわゆる太ももの裏の筋肉、
はいはい、
ハムストリングスっていうんですけど、
ええ、
これも股関節から膝関節に2つの関節をまたいでいる筋肉なので、うん、股関節を伸ばす作用もあるんですよね、
うん、
だからその膝を伸ばす筋肉と表側のね太もものと裏側のその2つのこうなんていうんだろう、うまい具合の動機とか、
ええ、
そういうのが崩れていくっていうこともあるのかもしれないですけどね、ちょっと分かんないです、あんまり無責任なこと言えないですけど。
そうですね。ただその速くなるに従って遅い時の動きと比べれば明らかに何て言うんですかね、骨盤なり首なり体幹を使う要素がねなんか増えてきてるっていう感じがしますね。
うん、鞭打つような感
じ。そうそうそう、でそれがために逆にバランスも崩れやすくなってきちゃってる。
ああ、もう制御できなくなっちゃってね。
結局速くなってできなくなったのもバランス崩れて動作が終わっちゃってますもんね。
う
ん、そのバランス崩れてる要因がその、今言った体幹の部分だとかの動きがでかくなりすぎちゃってて、
うん、
それでなんかもう後方後ろの方にね体が倒れていったっていうような風に見えましたけどね。
本来その下半身っていうか下肢の部分でやらなきゃならない、
うん、
動作、もちろん体幹も使うんですけどね、
うん、
少しお辞儀するようになりますからね。でもそれがだんだんその下半身がなんかなんて言うんだろう、仲違いしちゃって、
うん
うん、やってくれないもんだからもうしょうがねえなみたいな感じで。
今回はこの疲労、このスピードに関して言うと疲労の要素ではなくて速度に対応できなくなってきてるっていう感じですよね。
そうですね、
うん、速度に対応できなくなるとその使えないっていうか、まあ、うまくその速度を作り出すことができない、
うん、
っていうことで体幹をじゃあ使い始める。
もうしょうがないなみたいな、親方が出てきたみたいな感じですかね。
あ、親方体幹で
何やってんだよと。
でも親方出てきたからために
そうです
お茶になっちゃう。
だからもう出りゃいいってもんじゃないんでしょうね。
また余計なこと親方、
そうそうそうそうそう、
俺たちに任せときゃいい、
影響力大きいから、
そんなこと言ったらお前らできねえだろ俺に任せろって言って
破綻しちゃった、
破綻しちゃった、うん、
そんな感じがちょっとしましたね。あのこうそういう言葉で言えばね、
言えば、まあ、これあれですよね、そのちょっと動きをあの喋りだけで説明してるんで、うん、なかなかちょっと想像しづらい、イメージしづらい、
ビデオちゃんとこう一緒に載せておきますわ。
あ、でこれどこに載ってるんですか、このビデオというの、動画というのは。
あ、 YouTube に上げているので、うん、まあそれをあのこのお聞きになっている、うん、あのブログとか見ていただければ、
はい、
そこにくっつけておきますので、うん、そこのブログを見ながら聞いていただくと分かりやすいかな。
例えば YouTube でトーキングエクササイズで検索するとその動画出てくる。
いや YouTube から直接は出てこないです、うん、シーサーブログで見ることができるので、そこに貼り付けておけば、
じゃあ浅野さんの
YouTube から引っ張ってきた動画が見れる。
浅野さん の、 あのやってるブログ、
あ、ブログホームページのブログからでも見れます。
あ、なるほど、いやぜひねちょっと見ていただいて。
そうですね。
で今回面白いことにそのいろんな速度でやった動きを、うん、あの一見同じ速度のようにしてつなぎ合って練習してるんですよね。
そうなんですよ、ね、うん、ちょっとこう同じ速度に合わせてその形がいかに違うかっていうのを見てもらおうかなと思ってます。
動きのね、
動き
のあの特徴をね、うん、じゃあ、このブログとかで出てくるその動画をちょっと見ていただいて、あと
そうです、ね、
あのどんな動きだったのかっていうのをねちょっと実際にね、あのちょっと確認していただければ。
また次もその話でこれ、ね、うん、少しもうちょっと深掘りしてみようかなと。
なぜそういうふうになっていったのかをちょっと考えて、
うん、そうですね、
見れればと思います、
うん、はい、
じゃあどうもありがとうございました。
はい。